蓮華図、著者宮本百合子、翻訳者宮本陽子。志賀直哉詩編、座右法の中に、序記の作と伝えられている蓮華図がある。蓮池に白鷺が遊んでいるところを描いたものだが、花をつけた蓮に比べて白鷺が大変小さいように描いてある。いかにも大きく古き蓮池に例のような白鷺の遊ぶ趣が幽玄に捉えられている。蓮華の茎が入り乱れて抜きん出ている下に鷺を拝したところも梵種でなく、一種重厚な美を貫く静の凄さに似たものさえ、その時代のついた画面から漂ってくるのだ。その絵から私は強い印象を受け、こうやって描いていても、黒ずんだ蓮の折れ葉の下にそよぐ鷺の首の白い羽毛を感じる。その絵の中に一本のタデがある。蓮の中から高く空中に花を咲かせている。不思議な奥深い石縛の感じは、動かぬそのタデの房花によって語られているかと思われる。ところが、偶然そのタデの花を今年は近く毎日眺め暮らすことになった。私どもの家の裏に一軒小さな家がある。そこに一人のおじいさんが暮らしていた。私どもが引っ越してきた以前から住んでいた人で、隠居住居らしく、前菜にダリアやエンドウなどを作っている。夕方、まだ日があるのに、ポット一つ電灯が部屋の中についているのなど、私の家の茶の間から樫の木の幹を透かしてよく眺められた。一人でさっぱりした座敷の真ん中に小机持ち出し、書類を調べているひっそりした姿も見た。女気がない。時々若い女の人が前妻に見えたり、たくさん買っていらしたのね、おじいさん、50銭、などという声が聞こえた。土曜から日曜にかけては男の子が遊びに来た。尺八を吹く男の人も来たし、犬も来る。賑やかなのは一時で、しかし、じき元の一人住みの静けさに戻る。ダリアの盛りの頃、私どもはその若い女の人から一束の美しい花をもらった。夜にでもなれば、互いに互いの火影を眺めて暮らしながら、そうはかばかしくは口もきかない、そういう交際のうちに、三月ばかり前、突然おじいさんは引っ越しをしてしまった。そこがおじいさんの隠居所で、長く住む人と思っていたのが、ある朝荷物を運び出し、やがて妊婦が来て物干しの杭を倒し始めた。妊婦が働くのがひどく寂しかった。生活がそこにないという前の住み主の心持ちが露骨に働いているようなのであった。ちょうど今年の若竹が育つ盛りの時分で、おじいさんの庭にもはぐれて生えた数本の若竹があった。日ごとに日の光を解いて厚みの増すそれらの若竹の葉越しに、私どもは毎日雨戸を閉めた裏の家の軒下を眺めて暮らすことになった。入梅が明けると、空き家の庭に苔がつき、めっきり青草が伸びた。雨戸は閉まったままだ。夏になったので、どこかの子供が空き地を見つける子供の本能で、早速その草むらへ踊り込んできた。エンドウの手に立ててあった細い竹切れを振り回す男の子の裸の腹。あら、いたいた。草の葉をかき分け、見えたり隠れたりする小娘の赤いへこおび。子供の心にも、しらじらと雨戸の閉まった空き家は、草むらが深ければ深いだけ、ふっとあたりが新刊としたとき、変な気持ちを起こさせるのか、荒れ庭はただ放棄されてしまった。もう子供の声もしない。草が伸びる。草ばかり夜昼繁茂する。夜半目が覚める。かすかに草の葉の擦れ合う音がする。月を吹く風か。いや、あの青草のまた伸び上がるそよぎであろう。草冠に青の精は、 似水に妻の性に通ずると感じながら、そのそよぎを聞いた。その空き家の草むらの陰に、いつからとなく一畳草が踏みつけられた。そこから白黒まだらのオス犬が一匹私どもの家へ来る。自由な親密な感情を持ったこの動物は、主人が妊婦を入れて物干し食いを引き抜かせて去っても、私どもが彼を呼んだ声を覚えていると見えてくるのだ。もっともこれには一つ話がある。まだ春も夜寒な頃、10時過ぎてある印刷所の使いが玄関に来た。見ると一匹の犬がその使いの若者と共に叩きのところに座っている。まあ、犬を連れてきたの？いいえ、どっかの犬がついてきて離れないんです。使いはほどなく帰ったが、その犬ばかりは叩きから外へ出ようとしない。さあ、もうお帰り。さよなら、さよなら。お辞儀をして見せても去らぬ。式台へ前足をかけ、しきりに尾を振り、泣いた。なんだ、ポチ、帰った、帰った。いっそう、足袋を履いた足元にまといつくし、首輪も壊れているし、ブルドッグの雑種らしいところもあるし、私はついに、じゃあお泊まり、と言った。風呂から上がったばかりであったが、私はミルクを振る舞われた犬を引いて、茶の間の裏へ回った。ラジオの柱から縄をつけて、縁の下の箱へ寝られるようにつないで自分も眠った。次の朝、日曜日であったが、起きると犬は犬。犬は裏の家へ来る人の犬であったのだそうだ。男の子が今朝、カシの木の彼方から、やポチがいらあ、と叫んで連れ戻した。私と共に暮らしているワイは、女ながらおかしい心を持っていて、往来で犬に出会うと、エス、エス、エスと大きな声で呼ぶ。犬は尾を振らぬ。おや、エスじゃなかったか。ポチポチ。ポチ、フーム、ポチでもないのか。夜、暗く長い桜並木の間を家へ帰る途中、よく犬と道連れになる。彼女はそのように道連れになった犬と問答するのであったが、この時ばかりは、ポチが本当にポチであったから、呼ばれたポチも他人とは思えず、つい一晩泊まってしまったのだろう。そのポチの鼻の先に我が家を眺めながら寝込んだどこやらのんきな性質が愛嬌で、その後も思い出してはやってきた。ポチが潜るのも面倒がるほど、土曜の間に裏の夏草は高くなった。コスモスの葉も見える。あの寝方の茂みには蛇も昼寝するであろう。ほうほうとした青草の面に乾いたどこやら白いような光線が反射し始めた。7月に吹いていたのとは違った風回りで、風が部屋を吹き抜けた。風のない午後4時、セミは鳴きしきっているが、庭の芝、松の木などの間から漂う香りが何か秋らしさで私の脈拍を早める。朝、私は全く思いがけず、裏の草むらの上に、タデの花の咲き出したのを見つけた。タデの花は高く咲いている。秋が更けて空が澄んだら、タデの花は美しさを増すであろう。心にある如気の絵が働いて、私は朝もやのうちに開いたばかりの一輪の白蓮の花を思い浮かべた。そこは鎌倉建長寺の裏道だ。午前5時、私どもは徹夜をした暁の散策の道すがら、草に囲まれた池に白蓮を見た。もやは晴れきれぬ。花は濡れている。すがすがしさ、面を打つばかりであった。もことした私の蓮華図の向こうに、雨戸は今日もしらじらと閉まった一つの家がある。1927年9月。定本、宮本百合子全集第17巻、新日本出版社。1981年、昭和56年3月20日、初版発行。1986年、昭和61年3月20日、第4刷り発行。 定本の親本、宮本百合子全集第15巻、川出書房、1953年昭和28年1月発行。初出、朝日グラフ、1927年昭和2年9月7日号。